お待たせしました。マジカル2941回目のお客様です。まあ昨日もね、天の声としてね出ていただきましたけれども、ヒーリングアーティストといえば松尾みどりさんです。イエーイ、こんにちは。まあ、本当に首を長くしてマジカルでみどりさんのご出演をお待ちしておりました。
ありがとうございます。
まあ、もううちの、ね、マジカルミステリーツアーでは松尾みどりさんという皆さんもご存知の方多いんですけれどもね、まあ今日はねラジオなので皆さんのみどりさんお見せできないから言っちゃうけれども、確かみどりさんとも10年以上のもうお付き合いになるかと思うんですけど、初めてお会いした時から本当にね、おかしいと思うぐらい若くて、おかしいぞと思うぐらい綺麗で、これねなんかちょっと変、今日は絶対精神世界のことも宇宙のことも今日お伺いしますけど、その前にその美しさっていうか、だって言えないな、実はみどりさんで、どうしようかな、そうね、もしかしたら700歳近いのかもしれないんだけれども、これなんかやってらっしゃいます、いじってらっしゃる、
いやいやいじってません
いやね、はい、びっくりするぐらいたくさんこのマジカルのゲストの方もいらっしゃるし、はい、いろんな自分の知り合いもね、はい、実年齢より地球年齢よりは確かに若い方って世の中いらっしゃいますよ。いろんな化粧品のね進化もそうだし、でもね松尾みどりさんはね、これいやおかしいです、
おかしいですか、
何かこれ魔法かなんかね。で私本当に言いたいのは、はい、ただの地球人じゃないですよってこと、やっぱり宇宙人だよねっていう、ま、びっくりなんですが、
いやいやいや、
なんかなさってることあります、
はっきり言って特別にはないんですけれども、まあ、普通に、まあ、皆さんと同じようなお食事、
食事
と、まあ、食事とかもちろんサプリメントも取りますけれどね、普通
サプリメントも取ってらっしゃるんですか、
はい、サプリメントは核酸っていう、
核酸、
はい、はい、DNA ですね、はい、でこれはもう遺伝子栄養素と言われて、いわゆる普通に私たちが5大栄養素とか6大栄養素とか取りますよね、それに核酸というのをまあ取ってるんです、高分子なんですね、錠剤で取ってるんですけれども、
長いですか、
そうですね20年以上かもしれません、
はあ、間違いない、じゃあそれだわ、きっとき
っとそうですかね、
皆さん拡散を今日走って
しかし拡散といってね、まあ、基本的には生物であれば、生物ですね、
例えば生き物ということですか、
お魚にお魚も1個、
はい、
卵も1個、ジャコも1個、うん、そして精子にも1個と
入ってるんですか、
いうように全部核ですから、コアですからね、まあ、入ってるという形になります、うん、ですからその核酸というのは実際私たちの体の中でも作っています、そして肝臓でプールしてるんですけれども、うん、ただその、食べたものをによってですね、その使えるいわゆる核酸というのは細胞を修復するわけですよ、実際に私たちも、
ね、
知らないけど気がついてませんけれど、うん、お食事をとってやはりその骨を作ったり細胞を作ったりする、でその時に60兆の細胞がありますけれども、はい、一つの細胞には一つの核があります、コアがありますね、うん、ここが酸性物質でできているので、
はい、
核酸といって、
それで核酸ということで、はい、そのままですね、はい、
で一般に DNA と言われます、うん、でその周りを取り巻くのが核質といってですね、うん、質は 質ですね、質がいいとかいう、はい、はい、角質といいまして、いわゆるこれが私たちの体を作る材料とか大工さんになります。で、核酸はその中心にありまして、設計図の役を果たしています。ですから、その設計図に基づいてですね、骨になるにはとか神経になるには、これとこれとこの栄養素がいりますよということで、はい、その栄養素に指令を出しまして、設計図の通りに作っていくわけですね。そしてその材料が十分体に栄養素が、脂質とかタンパク質とか、もちろんいろいろ炭水化物とかミネラルとか、材料が揃っていれば、はいっていうことで、全部こうそれを利用して体の細胞をちゃんと作っていきます。そして私たちの細胞もたくさん傷ついていきます。毎日毎日傷つきます。
あと年とともにというか、そうですね、老化していくわけですね。
そうですね、老化もそうですが、いわゆる私たちがこうやって生きていかれるというのは、毎日私たちの細胞が入れ替わってくれるからなんですね。ですから、その入れ替わる司令塔として核酸が必要なんですね。
どうしても必要なものなんですね、
はい、そして角質はいわゆる栄養素ですから、栄養素は私たちの毎日のお食事で、まあ、十分足りてれば問題ないですね。で、核酸の方は司令塔ですから、設計図ですので、これに従ってやってくださいって、まあ、指令をきちんと出すということが必要ですけども、予診場、指令が出たところでですね、すいません、亜鉛が足りませんとか、すいませんけど、なんとかのアミノ酸が足りませんとか、ミネラルが足りません、脂質が足りませんというと、ちゃんとした細胞ができないわけですよ。だから、日頃のお食事をちゃんとバランスよく食べましょうっていうのはそのためなんですね。ところが、じゃあ司令塔はどうかってなりましたら、設計図を作る設計者そのものが傷がついてると、
食べ物をとっても、
はい、どんなすごい食べ物をいっぱいとってもですね、DNA が傷ついてると意味がないですね。ですから、その DNA そのものを修復するには核酸という物質がいるということです。
いやー、ちょっとみどりさん、番組終了後ちょっと拡散のことで、
はい、
もリスナーの皆さんには ここではお教えします、は
い。ですから、その拡散と、まあ、修復するんですけど、基本的に私たちの細胞の中心核である DNA を傷つけるものは何かというとですね、多くの人がよくご存知だと思います。一般に活性酸素と言われるものですね。
活性酸素、
は
い、
で、活性酸素は、まあ、ご存知のように、化学物質であったり添加物であったり、タバコ、紫外線、過度なスポーツによるものとか、ありますけれど、一番大きな傷をつける原因というのは精神的なストレスなんです。
時、
はい、ですから、ストレスをいっぱい抱えれば抱えるほど細胞の傷つき方が激しく、設計図は乱れ、そしてそれに変色があれば栄養素は十分に行き渡らない、
病気になっちゃいます、
はい、こういうふうにいろんなものが複合的に重なり合ってですね、私たちの体ができているもんですから、ですからそういう意味で一般によく言われるように、食生活の見直しですとか、それから精神的な安定とか、これが非常に大事で、食べるものと、意識の世界、
はい、
精神世界ですね、その2つがバランスよく行われればですね、いつまでも基本的にはね、まあ、長く長寿でいられるということなんですが、もちろん日本は少子高齢化の中のですね、変な意味で先進国なんですが
変な意味で、
はい、変な意味で長生きしてればいいかというと、そうでもないんですよね。チューブにぶら下がってね、チューブがいっぱい体の中にあって、意識がなく、
もうゾンビみたいになってしまうっていうちょっとアルツハイマーも入ってしまったらね、元気で長生きならいいですよね。意識もちゃんとしっかりと、
そうですね、ですから本当に健康年齢、健康な寿命っていうのが必要だと思いますね。で、私は特別何かしてるかと言われると特別にはしてないので、気をつけてるって言えば、まあ、もう今当たり前になってるんですね毎日の生活の中で。で、実は都民はとっても料理がうまいんです。
昨日出演してくださった、
はい、
そうマネージャーさん、ベルティインターナショナルマネージャーさんで、そしてセラピストさん、
はい、
料理が上手、
はい、とてもうまいんですね、まあ、早いんです。
近くにそういう料理の上手な方がいらっしゃるということで、
まあ、それも助かってるかなというふうに思いますけれども、
いいな、は
い、で基本的に別に特別注意をしてるわけじゃないんですけど、自分の体が欲しいと思うものを食べるんですが、それが2人とも共通してて野菜が中心なんですね。ところが人間の体は、はい、まあ、こんなこと言っていいかどうかわからないんですが、極端なマクロビオティクとか、極端な、はい、食事制限というのはね、実際には健康な細胞を作れないです。
もうなんとなくその辺はそう思います、はい。
自分がなぜそういうことを言うかというと、私完全マクロビオティク、ビーガンでですね、はい、完全ビーガンで3年間暮らしたことがあるんですよ。
ご自身が経験をしたわけですね、はい、
自分が経験してね。
どうなりました？
もうね、申し訳ないけど恥ずかしいですけど、その頃ご覧になってないからですけど、シワとかシミが増えます。本当はなんていうか、それをやると元気になるっていう、まあ、触れ込みがあるんですけど、それはどういうところで、まあ、使い方なんですね。例えばすごく陰性の体、ね、ブヨブヨっとして白っぽくて、体温が低くってみたいな、はい、そうしますとですね、そういう時にはね、例えばその人が今まで肉食とかが多かった場合ですね、体の血液の体液のpHが酸性に傾きすぎたりとか、その傾いているところを陽性に、陰性を陽性にするために、例えば、まあ、いい玄米とか素晴らしい食品ですけれども、使い方ですね、何でもね。でそれを使っていくと劇的に改善するんですよ。そして中庸、ちょうど真ん中に来た時に非常に快調になります。でその時に少しずつバランスをとって、他のタンパク質も入れていく、お魚をとったり、まあ、卵を取ったりとか、そういうのもバランスよく取っていけばですね、そんなに落ちることないんですけれども、もうこれがいいってなったら、もう死ぬまでこれでいくぞみたいな方があるんですけどね。そうするとあまりにもね、陰性からその陽性に向かって大変体調が良くなると、顔の皮膚とかもとても良くなるんですけれども、あまりにもそれをこだわると、つまりこだわりの性格がですね、これでなきゃダメだみたいな感じでやりますとね、申し訳ないですけど、ごく陽性になる、ごく陰性から陽性になるんですけど、陽性が極端になりますと、エクストリームになるとどうなるかって、ごぼうのような顔になるんですよ。
やだ
色が真っ黒くなるんです。テカテカテカテカテカテカって、で性格がものすごいイリイリイリイリしてね、人が何かお砂糖が入ってるようなものね、ケーキとか何か食べてるとね、もうまるで罪人を見るような目つきになったりする人が、全部じゃないですよ、
はい、
だけど
そういう傾向がありますよね。
それはやっぱりその人の生き方、考え方だから、人の生き方と食べ方、時間の使い方、全部同じなんです。
いや、なんかもうまだマジカルミステリーツアースタートしたばっかりですけれども、すべてに今テーマが出てきましたね。
そういうことでね、いわゆる精神的にも本当に穏やかで楽しんで自分の人生を全て受け入れてる人というのは、体に効くんですよ、食べるもの。何食べたい、赤ちゃん見てください、絶対欲しくないものをベッと出します。
飲み込まないですね、
は
い、
あれは本当に生きるためにそういうセンサーが働いてるから
です、ね、分かってるんですね、
はい、だから同じですよね。私たちも無理して無理して我慢して我慢して、こうしなきゃいけない、ねばならないってなると偏ってるでしょ。と栄養素も偏るし、食べ方も偏るし、そういう風になっていくんですね。だから本当にこう体も心もバランスをとって、そしてアミノ酸も、アミノ酸タンパク質ですね、はい、タンパク質もちゃんと取る必要がありますね。私もその3年間はちょっと意地悪っぽかったかもしれないですチクチクって言ったかもしれない、反省してます
でも本当に人って面白いのが、結局よかれと思って始めることでも何でも、どんどん自分自身を見なくて、自分の本当の心の本当嫌なのにやっちゃったりとか、マイナスネガティブになっていく、その狭間が分かんないもんだから、気がついたら全然効果がなくなってたって。
そうです、ね、
せっかくいい玄米を食べてても、はい、なんか顔もガチガチガチガチガチ、はい体が全然喜びがない。
人に対してね、人を攻撃してるんじゃないんですね、あれはね、自分がいかに我慢してるかっていう、その我慢に対する嫌悪感、それが この人に向かってちゃった時に厳しい言葉になっちゃったりするのかなっていうふうに思いました。自分でも 体感してね、それっきりやめました。
ああでもね、はい、昔結婚してた頃の私のエクスシュート名がね、はい、なんていうかその夫婦仲をね良くするために仲良くする秘訣としては、はい、何があってもとにかく大切な話がある時ってとにかくお腹いっぱいにさせてからね、うちの息子と喋ろうよと、絶対お腹空いてる時は
本当にそうだった
美味しいものすごい食べさせてから嫌なことでも何でもね、はい、っていうことを言われたことがあったんです、はいはい、でなんかやっぱりその言葉が残っていて、はい、でやっぱり人間ってお腹が空いてると、それで気がついたことが、まあ、こうよぎったことが、まあ、宗教家というか宗教団体、そのみんななんとなくお食事を一緒に共にしますよね、うん、はいはい、イエス・キリストの最後の晩餐でもそうなんだけど、はい、みんながこうなんか一緒に分かち合ってなんか食べな、はい、一緒に食べながらお話をしてなんかっていうの、
ね、
やっぱあれはね、もしかしたらそういうこととか思っちゃったりするんですが、
本当にそれ大事なんですって。
なんかお腹を絶対お腹が空いてるときいい結果が出ないから、はい、すごくうちの息子はね短気になるから、しっかり豚肉食べさせてしてワインも飲ませて、それから石田さん国子って姑に言われたことあります。
なるほど、まあ一理ありますね
そうですね、はい、さてみどりさんなんですが、はい、今回講演会でね、はい、沖縄に来てくださってて、はい、私も参加しましたけども、はい、とてもいい話というか、もうずっとこの、シリーズで、はい、このもう何回もこの、はい、こう重ねて重ねて、そう本当にそろそろゴールなのかなと思うような、もう核に近づくようなね、はいはい、今回のテーマでもあったんですお話。それでやっぱり小さな島でですね、なかなか、まあ、神の島とかいう意味ではこの沖縄独特の宗教観はあるんですけれども、はい、やっぱり情報として何回も何回も聞いて重ねていくうちに、その DNA の記憶だったりとか、はい、本当にそれを待ち望んでる人たちがこう変化をするっていう風に、そこにすごくこのみどりさんたちの講演会っていうのがとても貢献してくださったと思うんですね、この何年10年の中で。
で
私の仲間を見ても友達を見ても、はい、本当に共通してこのお話ができるように今なっていてですね、でなかなかそういう、まあ、私たち的にですよ、その面白い楽しい情報をくださるのもみどりさんしかいないなとか思って、
それはないと思いますけど、他にもいらっしゃると思います。
まあそうですよね。ですけれどもやっぱりなかなかその右脳っていうか、うん、想像力に今なかなか欠けているので、自分でそうイメージしながらさ、自分の生活を立て直したり人生を立て直したりすごく邪魔が多くてですね、うんうん、そういう中ではみどりさんたちのお話を伺ったりするとすごくこうヒントになることが多くて、で今回もね、
はい、
みんな興味持ちましたよ。幸せになるため幸福、
そうですね、
テーマでしたよね。
幸せは忘れた頃にやってくるっていうテーマでしたね、はい、大体普通一般に言われるのは災難は忘れた頃にやってくるっていうのがあるんですけど、
災難はね
幸せは幸せになりたいなりたいとあまりにも強く思いすぎてね、幸せになるためにみたいなことをやってる人には幸せ来ないよっていう話になって、
いやなかなか沖縄の言葉で打ち当たりって言うんですけども、なんか同感するっていうか、はい、自分で感じてしまうみたいなこと。
それどうしてかというと、これは潜在意識と関係あるんですけれども、
潜在意識、
はい、いわゆる表面には出てこないけど自分でもはっきりした自覚はないけれど、長い間何十年と自分の中にその、周りの大人の言葉だったりね、いろんな言葉が入って、潜在的にその意識というのがあります。でも実際はこれは過去性からの潜在情報、自分のその過去性も何度も何度もこんな人間の生活をしてきたわけですから、その時のさまざまな、まあ、ネガティブにしてもですね、その情報は今の潜在意識にも入っています。
入ってますか、はい、
そしてその潜在意識の中にね、まあ辛いこととか苦しいこととかあったでしょうね。で大体人間って昨日も富井が言ってたと思うんですけれども、その人の過去性において同じようなことを何度も繰り返すんですよね。
今
も
そうですね、パターンありますよね、
はい、そうするとその時のですね意識っていうのは残ってまして、やっぱり同じようなことをするとフラッシュバックではないけれど、同じようなことがやっぱり起きてきますよね。 でその繰り返しになっているわけなんですけど、その中に例えばその今度オギャと生まれて今の時代とかこの近代とか現代とかの皆さんが思っている常識とか、例えばこう思うべきだとか、そういうものにまた振り回されてまいりますけれど、そうすると幸せになるために何をしたらいいか、幸せになるためにお金がいるとか、幸せになるために結婚が必要だとか、あるいは子供が異彩すれば幸せなんだとか、そういうふうなこうだんだんだんだん観念とか概念が作られていくわけですよね。そうするとですね、よく考えてみてください。幸せになりたいっていう人で今現在が幸せな人は思わないんですよ、うん、要するに潜在意識に常に私はどこか不幸なんだという思いを持った人しか幸せっていう言葉や幸せっていう状況を想定して執着したりしないんですよ。
うん、なるほど。
ただこういうことが言えます。例えば先ほどちょっとあの邦子さん、私がまあちょっと若いっていう、うん、言ってくださったんですけども、
とても若いです
そうですか、ありがとうございます脳の方も若いのか分かんないんですけど、
いいズムバッチリですよ。
実はね、一つ秘訣ってことじゃないとは思いますけど、ヒントとしてですね、
聞きたいです。
そうですか。実はずっと昔1977年にあることがあって、私宇宙へ連れて行かれた、宇宙船の会議場に連れて行かれました。でその時、まあ、さまざまなものを、まあ、ある見たり聞いたりっていう、まあ、そういう経験があるわけですけど、はい、体験があるわけですけど、宇宙に、まあ、たまたまかもしれません、私が会った方々は全部人間の格好してらして、
あのちょっとこうクラゲみたいな、クラゲ、
いやいや、そんな形の方はいらっしゃいません。
それかなんかアンドロイドみたいな、なんかこうロボットみたいな、そうではなくて、
はい、あもちろん他 の, があのこの天の川銀河以外の銀河もたくさんありますから、そういう銀河にはもちろん形状もいろんな人たちがいます。クラゲみたいな人もいるし、あの E.T. って昔映画があった、
あのあゆ系の、
はい、あゆ系の人たちもいます。あの非常に特徴があって、いい悪いとか低い高いとか、そういう人間が言うような世界ではないですね。ただ特徴というだけです。まあ色が黄色もあれば紫もあって赤もあってっていうだけの違いなんですけれども、はい、たまたま私がその連れてかれたところは、いや、まあ、そのアンドロイドじゃないですけど、こうヒューマノイド、ごめんなさい、ヒューマノイドタイプ の,、うん、あの宇宙人たちでした。でそこで会った人たちにをこう一瞬見てですね、年、
はい、
を取った人っていうのに会ってないんですよ。
いや面白いそれ。
あのほとんどがですね20代の感覚です。
うん、
そしてしかも年齢を聞くと1000歳とかザラですね。600、まあ人間的に言えばですよ、あの計算が違いますから、
あ向こうとこ
では、ね、はい、違いますけれど、ね、だから何がじゃあそうさせるかということなんですけど、唯一はっきりしているのは意識に従うということなんです。この肉体は
意識に従うということは、自分の意識が、はい、じゃ例えば私は若いわよって言って言えば若い。
だからね、若いというよりは年を取るという概念そのものがないってことなんですよ。
いい ね,
ね、言ってる意味分かりますかね。年を取るか取らないか、若いっていうことは若くないっていうことの反対語なんですねこうやって人は無意識にその反対を求めるように働いてしまう意識が、
うん、
ところが元からですね、年を取るとか取らないとかじゃなくて、ただ生き生きと楽しく生きている存在というふうに見るんですよ。
うん、はい、いいですねそれ。
そうするとそれが、まあ、地球でですね、
はい、
あのもし無意識にこう意図的にではなくて、無意識にただ今日も元気で楽しく生きてる、楽しいな嬉しいなって、まあ、普通に思ってて、まあ、思ってればいいんですけれど、時々ほらあの同窓会とか行って、私たちの年齢というのもおかしいですけど40代の人がですよ、
はい、
もう定年も超えたような人たちの、
はい、 その中に緑さんが
私行ったことはないんですけど行って帰ってこられた方を見るとですねもう行きたくないとおっしゃるんですよ。それ行ったらねもうだんだんこう人が少なくなってね、うん、で、まあ、あの存在だけではなくて、まあ、髪の毛も薄くなったりとか、うん、いろんなものがなくなったりとかね余分についたりとかいろいろありますよね。贅肉とかもありますけど、うん、だんだんそれ変わっていくでしょ、
はい、
そうするとそういう人を見ると自分の目で見るから、うん、あ自分もこういうふうに年取っていってるんだっていう概念が自然と入ってくるんですよ。行くなとは言いません。ただ行って帰ってくると結構ね行き来するよりはどっちかというとがっくりしてあいつもかとかね
こいつもかみたいな
の話をすればもう話題が男性は特にないそうですね、うん、あの孫の話と病気の話だ
もうお薬の話ね、はい、
ねえまさかお墓のバーゲンの話はしないと思いますけどもね、ですから
お墓の
もう話がだんだん寂しくなってくるっていうんですよね。そうするとそれも波動でしょ、
はい、
でやっぱりその波動のシャワーを浴びて帰ってくるんですね。でその逆に若い人たちのところに行ったらもう夢とか希望とかもういろいろ発言したり生き生きしたり、うん、
その中にいるだけでね
もうそこにいるだけでその波動を受けるからまあなんか自然に年を忘れてね元気になりますよね、
はい、
でそういうことがあるのと、まあ、私は体験としてその宇宙には年寄りがいなかったっていうことで20代の人のような姿の人ばっかりだったのでということは何かって彼らは年っていうのをあまり意識したことがない。うん魂の、まあ、意識のレベルはあるんですよ、
はい、意識レベルはあるけれども、はい、
肉体的に もちろん向こうにもそのある意味の肉体はちゃんとあるんです。周波数が違うね、うん、ありますけれども私たちがあまりにもね年を取ることに恐怖を感じるということそのものが老化する元になっているのではないかと思うんですね。
なるほど死ぬことが怖いとかね、
はい、だからもうこの年になったとか、うん、もうやっぱりなとか還暦がこうだとかそうやって言ってるうちは自分で言いながら耳で聞きながらだいたいこの年代はこんな風なイメージだって刷り込んでるんだと思うんですよ。それで知らず知らずにね変な感じで出来上がってるのかなと思うんですね。
脳みそがそのようにさっさそろそろシワを出して、はい、そろそろ、はい、
濃厚ですから私宇宙に行ってその人たちを見てですねあ年って人間が考えるように取らないもんなんだって分かったので
いやこれねもしかしたら
年は必要ないと思って
行きました。呪いを解く鍵かもしれませんよリスナーの皆さん思ったことが全て自分の中の概念だったりとか、はい、自分の中 のまあ価値観でもそうだと思うんだけど、うん、自分で決めちゃいますもんね。でもね私はこんな顔なし幸せじゃないしとか、はい、幸せになりたいとか年だわとか、はい、60だからもうおばあさんだわみたいな、はい、誰も何も言ってないのに自分でそうやって
思うこと言うことは再度自分の言葉に出すことは自分の耳で聞きますから、
うん、
やっぱり耳を通してその情報って自分の細胞に伝わるんですね、うん、そうするとあらゆるものが全部細胞は受信すると記憶するんですよ。
聞いちゃってるんですね、
はい、そしたらやっぱり年取ったなとかっていうと年取ったなと思うんじゃないですか細胞も。
いやじゃあちょっと年取らせ
ね。そういう蓄積だと思います。だから特別なそのコツってわけではないけれど食べるものもあの時間を過ごすもの働いてもですねみんなと一緒にいる時も一人の時も楽しめるっていうことがまず大事ですね。でそれと同時にもうこの先何年生きられるかとかこれを食べたらどうなるんだとかあのなんかこうすごく背景に不安を持ちながら頑張ろうってやってるのが問題だということが分かります。頑張らなくていいんですね。
頑張らなくて それよりも全部外しちゃった方がいいっていうこと
で、まあ、ここだけの話ですけど私あんまり自分で年を取るかどうかっていうのはほとんど考えたことがないんですよ。
だから年が止まってるのね。
もう好きな年齢に設定してくださいって皆さんに言ってます。
あ、まあ、30代でもいいわよ、うん、20代でもいいわよ、はい、みたいな。
もうだってやない本当ですよ。だって以前の80代近いおばあちゃんにお聞きしましたら、うん、自分の好きな年齢に設定するとしたらどうですかって言ったら20代かしらって言ってましたよ。
80代のおばあちゃんはね、は
い、でいやそれはあんまりかしら、ずずしいかしらって、それは人間の考えいらないんです。20代と思ったら
もう20代
で不思議なことが起こります。私も20代とは思わなかったけど、自分がこうふっとイメージして何歳ぐらいが一番こう活動的でいいかなと。20歳の時はもう体験も少なくてちょっと若いけれど、うん、ちょっと知恵が足りないかしらみたいな、うん、そうすると30代ぐらいの半ばだったらどうかしらとか。
いいです ね30代。
そういうふうに設定するとですね、不思議に無意識にですよ、背中がピンと伸びて、
今私も背中が、
はい、そして歩き方がまず違うんです。
うーん、
あの友達とゲームしたことがあるんですけど、人のね歩く後ろ姿を見ながら、あの人何歳だと思うっていう当てっこしたんですが、大体当たるんですよ。
ほう、
うん、だから後ろから見て若々しいっていうことは、うん、その人のある生き方が若々しいってことですね。
うん、あのでも本当にそれって、あ、まあ、自分の姿は見えないけど、うん、こう他人を見た時にね、そう正面はいいんだけれどもやっぱ後ろ姿出るよねっていう話をよくそう気にしないの で、ね、やっぱり出ちゃう、疲れが出たりとか、 そ、ね、
はい、
その歩き方とか、あの女優さんが言ってました、あの年寄りの役する時って歩き方をすごく研究しましたと。
やっぱりそうですね、
歩き方でも本当にどんなにお化粧して何をしてても歩き方さえ、あのその年寄りっていう風な形の歩き方があるので、そうするとすぐにも老けて見えるって言って、
本当にそうです。だから年齢じゃないですね。
でもみどりさんね、でそうはおっしゃってるのやっぱ普通じゃないですよ、はい、やっぱり宇宙人だよね。いやいや、宇宙だって、そしたらおっしゃったじゃないですか、その、はい、宇宙に行かれた時にね、
はい、
あのみどりさんの出会った宇宙人は年寄りはいなかった、はい、そのこの地球的でいうところ の、 あの、うん、シルバーエイジの形ではなかった、はい、ということですよね、
はい、普通本当に隣にいても、うん、あのそんなに皆さんが不思議とは思われないと思います。
要するに同じだから形も、
はい、形もそんなに、はい、
いや面白い。これは次のコーナーで、
はい、
ここでですね、一曲曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はいはい、実は私ね、あの大好きなシンセサイザーのを演奏なさるキム・シンさん、
あ、有名だね、はい、
そうですか。この方のですね、まあ、以前にこの方と、まあ、ご一緒するなんか舞台があったんですけど、非常に素晴らしくて品格があってね、でこの方の音楽はいろんな若田光一さんとか、あ、山崎直子さんとか
宇宙飛行士の、
彼らがあのシンさんの、CD を持って宇宙に行かれたんだそうです。それをずっと ISS で聴いていらしたということをお聞きしております。
うーん、
はい、CD だけは宇宙飛行をしたということですが、その中のですね、私この何でしょう、銀河の眼差しっていうのをかけていただきたいと思います。素敵なタイ
トルでお願いします。はい、SF っていう映画のジャンルは昔からありますけど、例えばあの空飛ぶね、
はい、
なんかなんて言うんですか、飛行船じゃない、空飛ぶ飛行船じゃないですよ、車だったりとか、あれなんて言うんでしたっけ、もうあのテレビ電話とかも昔見てたあの映画の中にも出てきて、あんな時代は面白いなとか、もっと言えばうちでなんか映画が見れたらいいなとかって、まあ当たり前にね今ね DVD 見たりとかっていう、そうですね、その SF 映画の中に入って ってるあの、まあ、描写だったりそのテーマだったりストーリーの中で、うん、ここのとこもう最近よくもうあの地球が危ないのであの支配層はね他の星に行くんだっていう、でアバターっていう映画の時もなんかそれでどこかの星に行っちゃうみたいな、うんうん、こう体こう自分の中何かを、はい、周波数を変えてなんですか、うん、あれは。で火星とかね、あの私はよく分かんないけど金星かなとか思ったりなぜかっていうとほら金星ってヴィーナスじゃないですか、
そうですね、
ミトアートの星っていうだけなんですよ、だから私は金星とか言ってるんだけれども、はい、なんかそういうあの、まあ、映画の、ね、ストーリーの中にあの入れられたりその系統、いろんな人たちが最近言うじゃないですか、移住しようとかね、
もう 地球、ね、
地球よりあっちがいいとか言うけど、どうなんでしょうね火星金星
そうです、ね、
他の惑星たちは、
まあ、特になんか火星移住って言ってね、テラフォーミングって言って、あの私もう詳しく分かりませんけれども、あの火星の方に今いわゆる地球人が住めるような、うん、形にしましょうと、はい、テラってこの地球今の現在の私たちの地球ですから、いわゆる火星を地球化しようというその、うん、テーマでね、はい、まあ、いろんなあの方が取り組んでいるというニュースをよく、うん、まあ、見たりしますけれども、まあ、それだけ聞くとねすごく夢があってと思うんですが、実際その火星人に会った人はいないし、
うん、そうですね、
あの金星人に会った人はいないんですけれども、あの周波数っていう世界があってですね、
はい、
あの周波数っていうのはどういうんですかね、まあ、ここラジオ局だったりしますけど、うん、あのそれぞれの周波数を使ってると思うんですね。
ありますよね、
はい、そうすると例えば、ここの周波数と NHK の周波数とかいろいろ違いますよね、うん、違うからちゃんとこう放送ができるわけですけど、うん、でそうしますと同じ空間を全然違う周波数がいろいろあのこの空間にあるというふうにしますと、それと同じようで、あの周波数がちょっと違うとバイブレーションも違ったり周波数も違ったりするとですね、あの私たちの歌詞で見える、うん、世界が見えない世界もあってですね、
はい、
あの見えない世界も存在してるわけですね、うん、ですから見えないは見えない世界には何もないのではなくて、その周波数周波数の肉体があるんですよ。
なんかいいですねそれ
周波数周波数違った肉体があります、はい、ですから私たちは狭い地球にいますので、もう地球人がもう全てスタンダードで、ここからものを測ったりするわけで、想像したりするんですけど、例えばなしね、金星とか火星とかそれぞれまあ今周波数違いますので、あの地球の周波数で見える世界は荒廃した
あのその星の惑星ね、
はい、でそれぞれにそこには歴史があるんです。でやはり意識体もいっぱいいたんですね、いますし、今も周波数は違いますけれどもいますね。 ですからそのかつて私たちの遺伝子の中に含まれているかつての宇宙人の遺伝子、
はい、
あるんですよ。どなたもある意味宇宙から来ましたが宇宙人ですね、でその記憶の中にはですね、あの星で様々なことをやった記憶が残ってるはずなんですね。
いやー、はい、DNA の記憶ですね。
そうですね。ですからもっとこれから、まあ、100年200年経つかどうか分かりませんけれども、そういう時代になりますと自分の遺伝子コードをたどってかつてどういう星を転生してきたかということが分かる時代になると思いますね。
いや面白い、はい、さっきあの富井さんの話だったんですけれども、はい、その自分の過去性だったりね、はい、どこで生まれてどんなことをしたのかなって、私たちはほらこの、まあ、過去性って言ったってね、はい、たかが1世紀2世紀3世紀ぐらい前の話なんだけれども、どこの星からって、
はい、そういうのがね本当に分かるようになると思います。そして私も一度っていうか、まあ、何回かって言えば何回かですけれども、あの体が消える、
体が消える、
はい、
透明人間、
そうですね、あの体が消える瞬間があるんですよ。
いや面白い、今日番組延長しましょう、
はい、それであの何もその意図して消えたいわけではないんです、それはたまたまハプニングで起きたことなんですね、もうずいぶん昔ですよ、20年ぐらい前だったと思いますが、でその時にあるマカバの瞑想というのを、マカバの瞑想っていうのがあってですね、まあ、それが一つの全てじゃないですけど導入部分だったんですけど、それからまあ自分でアレンジしたりなんかしながら、自分一人の時に、
はい、
あの
その瞑想をなさってた、
瞑想をしてたんですよ。で、その頃出会った人たちの間で、まあ、ちょっとそういうこともあったんですけれども、ある時ですね、北九州である会がありまして、
はい
はい、でそこで講演をして終わって、さあこれからもう立ち上がろうと思ったら、あるエネルギーがぐーっと頭を押さえつけるような感じだったので、
はい、
あら何だろうと、こうなんていうか、すごく霊的なエネルギーですね、いい悪いとかじゃなくって、
はい、
でそれは日本深海のその日本の上空にあるっていうか、はい、まあ、そういうエネルギーとして受け止めたんですが、まあ、その時細かく覚えてないですけど、まあ、口から出てずっとこう、
お、
あの、で、まあ、口から出ました、メッセージ、
はい、
で、まあ、その時期だったんですが、でそれをたまたまビデオを通して見てらした方があってですね、で私をちゃんと中心に撮っていらっしゃるんですけど、その人あ、もう声が出ないぐらいびっくりしたんですね、うん、それはどうしてかっていうと、だんだんそのこの輪郭が、あの、なんて言うんでしょう、このその空間が歪んでくるんですよ、
面白い、波のように、
そしてこの、
あのギュー、なんて言うんでしょう、そうですね、その、なんて
言ったらいいか分からないけど、終局するみたいに歪んできて、
はい、
そしてそうチリチリチリってこうバイブレーションがあって、でやがてだんだんだんだん粒子である、粒子の塊が輪郭を作ってますから、
はい、
その多分こう、まあ、高い周波数になったんでしょうね。そのために粒子がバラバラバラとこう溶けた感じで
散っていくみたいな、
散っていく感じでどんどんどんどん消えていくわけですよね。で顔とかも輪郭とか目とかが全然見えてこなくなって、
うん、
それでもものすごく驚かれた方があったんですね。で自分ではわからないんです。自分の意識はそこにちゃんといるんですけど、
はい、
外から見たその 電磁を通したんですね、あの消えなくなるっていう、そのなんかバイブレーションがあるんですよ、まあ、そういう体験があったんですけど、で、そういうことがあったんですけど、たまたまそのもう一回は家でそのマカバの瞑想をしてた時に、
やっぱりこのマカバですね、
はい、マカバの瞑想をしてた時に、ある時当時秘書か誰か女の子とうちの娘が、
うん、
あのスキーから1日早めて帰ってきちゃったんですよ。で予定してなかったが、その部屋はもう娘の部屋だったので、
うん、
あの、まあ、十分あの それで使おうと思って、やってたらいきなり帰ってきて、それでもう私その瞑想 に入ってますから、もう 外音は外の音とかもう全くわからない状態になってるので、
うん、
ドアを開けた瞬間に、これ後から聞いたんですけど、あのもやがかかって見えたって言うんですよ、
お家の中を、
はい、その部屋の中が、緑さんの
いる部屋ね、
こうもやが立ってるような、なんていうの、霧がかかったような、うん、なんだろうって思ってじーっと見たら目が慣れてきて、
うん、
でその真ん中にお母さんが座ってたと、うん、まあ、瞑想してたと、
はい、
ということらしいんですけど、びっくりしたのはお母さんの姿は透けて、向こうの窓のカーテンが全部見えてたのがびっくりしたんだというんです。
私みどりさんのところ弟子入りする。
いやいやいや、もうそれハプニングですよ。
いやいやいや、でも私信じてもそういうこと、いやいや、あるあるある、すごいな。
それで二人ともヘナヘナヘナって、
いや、びっくり
して、その床に座り込んだっていう
本当に、
まあ、それずいぶん昔の話ですけど、うん、まあ、そういう事態がありましてですね、
はい、
あのそれはちょっとまあ研究じゃないけど、自分なりにこういろいろやってて、うん、そして自分ではわからないんですよ、どうなってるか分かんないんですよ。
あの、みどりさん自身はちゃんと普通にこう、
だから自分はある意識のところでに意識がいってるわけですけど、はい、そうすると周波数っていうのが違うと、普通のその私たちがこれが普通三次元の周波数だっていうところで生活してるから、はい、多分私の中の周波数がすっごく
上がった、
高く上がっちゃった、そうすると周波数が違うから、そのちょうど境目を見たんだと思うんですけど、
見えなくなったり、こうこうビヨーンとなったり、
ぼやけて煙のようにガスのように見えてきて、よく目を凝らすと体が透けて、実は向こうのカーテンが窓が見えてたっていうことなんですけど、そういうふうなこと、いわゆる一般にいわゆる半透明って言いますよね、
はいはいはい、
半物質とか、あのそういうふうにやがてなるんだとか、なんか本に書いてあったりするじゃないですか。でそれっていうのは、あ、自分がそれを体験してから多くの人が、あの、多分そういうふうに三次元のいろんなことにとらわれない、 あの修行じゃなくてですね、うん、心がもう解放されて、この空気や水やもうあらゆる原子やそういうものと同化してしまうような感覚になった時にはみんなそうなるんだなっていうことが分かったです。
まあ、聞いてらっしゃるイスラの皆さん、本当にね、あの三鳥さんってさ、いつも本当の話なんですよ。私いろいろ知ってますけど嘘じゃない、本当に。で、まあ、時代が時代で、これが10年前とか20年前だとちょっとラジオでは話せないかもしれないんだけれども、いやでも本当に、はい、あのもう 何が起きても何があってもおかしくない、はい、実際分からないことが多いので、人間のそのこの自分が住んでるこの世界観もですね。でも言ってるようにラジオだって目に見えないのに、どうしてここの周波数っていうかね、あの先ほど言ってくださったね、はい、この 78.0 メガヘルツに合わせたらその声がこう電波が通っていくって、こう不思議な話ですよね。よくファックスの話あるじゃないですか。です、ね、おばあちゃんがね、ファックス、なにこれどこ、紙が電線の電柱の中に入っていくのみたいなね、不思議なこといっぱいあるのに不思議と思わないでしょ。
そうですね。
だけどその透明人間とか映画にもあるし、本にもいっぱいなってるし、はい、あるんだと思うんだぞ本当に、はい、だって自分がその周波数を変えれば、ただその変えるっていうことが、まあ、私たちの今のこの3次元ではなかなか訓練ができてないからなかなかできないけど、みどりさんおっしゃるように、まあ、自分が無の状態になったり、そうちょっとこう周波数があるとそういうことが起きるっていうのも証明されてますよ、
うん、そうですか。
科学でも本当に。
だからね、これが面白いことに、見て観察する人と観察される側っていうのがないと確認できないんですよ。
ちょうど自分は見えないわけだから、うん、
自分ではね、分かってない、ここにいますよね、うん、これと全く同じ感覚っておかしいけど、うん、どっかに行ったとかじゃないんです。それでアセンションってどうなるかっていうのがそれで分かったんです、うん、バイブレーションがかかって場の転換が行われて、うん、見えるものと見えないものに分かれていくんだなっていうことだけがはっきりしてます、
は
い、
あ、もう私その消えるのと、はい、それからあの変える本に入ります。
はい、はい、
もう
それで
もう、はい、
それで人の意識というのは全て自分の状態、うん、場を作っていくので、はい、だから年取るという概念がなければ、うん、必要以上には年取らないのかもしれません。ただ問題はその、この地球というところは重力磁場がありま す、ね、ちゃんと重力がありますから、その重力に対応するようにこの肉体っていうのがもともと設計されているので、その重力に対応した形で の、まあ、劣化というんでしょうかね、はい、そういう加齢というんでしょうか、そういうことはあると思いますけれども、必要以上にストレスをで自分の年齢を老化させたりとか、あの早めたりとか命を早めたりとか、それが不要なことなんではないかと思います。ですから本当にニュートラルになれば、はい、みんなある一定の若さっていうのはずっと続くんではないかなというふうに思ってます。
いや、すごく分かりやすい。今日はあの松尾みどりさんがどうしてこんなに若さとね、美貌を保っていられるのかっていうのにもちゃんとあの説明は聞きましたので、あのまた今年ね、まあ、今回のセミナー終わりましたけれども、また夏にいらっしゃる時は今のようなお話、
そうですね、
みんなでちょっとこうあの 消えようって、まあ、そういう現象じゃなくて、はいはい、こういうなんていうんですか、人間というものの可能性と、はい、そのこんな3次元だけにこだわるなっていうところをね、はいはい、ぜひあの伺いたいと思います、はい、あのリスナーの皆さん、ぜひまたマジカルでも紹介しますので、はい、初めての方たち、あの面白いですよ、
はい、
あのぜひお二人に松尾みどりさんとね、富井茂さんのねお話をぜひ聞いてみてほしいと思います。楽しみにしておりますの で、
ありがとうございます。
もうね、時間がね、これからもっと聞きたいこといっぱいあったんですけど、
もう
もちろんでございます。
実は今年 の、まあ、あの年間を通して一応大きなテーマを決めてまして、去年まではですね、本当に心の中の幸せってどういうこととか、愛と愛情とか、そういうテーマだったんですけど、今年からはですね、まあ、その銀河シリーズといいますか、ある種のですね、ですから、あのかつての金星人や火星人たちがどんな生活をしてたか、そしてそれによるカルマがどのように私たちに影響を与えているかというような、そういう
銀河人のカルマですか。です、ね、いや面白そう。
そういうことも含めまして、今年はあのもう早速ですけれども、2月からですね、はい、福岡で始まりますけれど、
そうなんですか、
それは銀河人に学ぶ地球人の運命という、そういうシリーズ、あの題名で始めますので、またもしチャンスがあったらぜひいらしてください。
またワクワクドキドキですね、 銀河人に学ぶ
宇宙人、あ、ごめんなさい、地球、地球人の運命ですね。
いやもうこれ番組延長しますかこのまま返したらみんなリスナーの皆さん、ニコさんここから面白いんじゃないっていう今声が聞こえてきましたよ。それでは沖縄にまた夏ね、みどりさんたちいらっしゃるので、そこでまた楽しみを取っといてですね、みんなで、不思議世界を入っていきましょう。マジカルとミステリーな世界へね。まあもうあっという間に時間です。みどりさん本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に目から鱗でした。ありがとうございました。今日のお客様、ウェルディインターナショナルの代表、そしてヒーリングアーティストの松尾みどりさんでした。すごい楽しかったです。ありがとうございます。マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。